皆さんおはようございます。今日も皆様と共にディボーションが分かち合えることを心から感謝いたします。今日の聖書の箇所はこのダビデが神様が本当にこの素晴らしい神様が自分に素晴らしい家を与えてくださったけれども、自分がこんないい家に住んでいながら神様に家を建てないとはなんと失礼なことだということで、ダビデは神様の家を建てさせてくださいと祈りました。そこでこの神様はナタンを通して彼の祝福と彼の将来への祝福を語ります。ただ神の家を建てるのはあなたの次の世代であるという約束をくださいました。それに対して今日の箇所はダビデが大いに感謝して大いに賛美して、神様に応答します。その聖書の箇所から共に神様の御声を聞いていきたいと思います。
サムエル記第2、7章18節から29節。ダビデ王は言って主の前に座し、そして言った。神主よ、私が一体何者であり、私の家が何であるからというので、あなたはここまで私を導いてくださったのですか。神主よ、この私はあなたの御目には取るに足りないものでしたのに、あなたはこのしもべの家にも遥か先のことまで告げてくださいました。神主よ、これが人の定めでしょうか。神主よ、このダビデはこの上あなたに何を付け加えて申し上げることができましょう。あなたはこのしもべをよくご存知です。あなたはご自分の約束のために、あなたの御心のままにこの大いなることのすべてを行い、このしもべにそれを知らせてくださいました。それゆえ神主よ、あなたは大いなる方です。私たちの耳に入るすべてについて、あなたのような方は他になく、あなたの他に神はありません。イスラエルの神、万軍の主よ、あなたはこのしもべの耳にはっきり、私があなたのために家を建てると言われました。それゆえこのしもべはこの祈りをあなたに祈る勇気を得たのです。
今日のこのダビデの応答、神様への応答の中には、神様がくださっている、私たちにもくださっている、ダビデにもくださったもの、その素晴らしさが書かれています。その素晴らしさを深く味わうためにの方法みたいなのを、ここから今日見ることができると思います。私たちも同じ恵みをいただいています。ただこのダビデはそれをもっと深く感謝しています。今日まず第1番目見たいと思います。第1番目はこの神様がくださっている恵みの素晴らしさ。ダビデは18節で、神主よ、私が一体何者であり、私の家が何であるからというので、あなたはここまで私を導いてくださったんですか。私が一体どういうものであるからあなたは導いてくださったんですかという言葉の、この奥に潜む言葉は、こんな小さな、本当にこの神様の恵みは私に値しないほど大きなものである。ダビデが神様からいただいた恵みを大きなものであると認識する、感謝することができる秘訣は、この自分がいかに神様の前に小さなものであるか。そして神様が恵みをくださっているものというのが、私にどれほどふさわしくないもので、私自身がそれを受け取るにふさわしくないものであるという前提があるということを覚えたいと思います。自分はその恵みを受け取るのにふさわしいものではない。だから、そのようなものにくださる恵みというのはどれほど大きなものでしょうか、ということです。自分が本当に受けるに値しないものであるということを覚えることです。それが神様がくださっている恵みの深さを体験することができる秘訣だと思います。二つ目は、 愛の大きさ。ここで20節で、あなたはこのしもべをよくご存知ですと言いました。ダビデは自分の醜さを自分で見ていました。自分の小ささ、自分の弱さをよく知っていました。でも、それ以上に神様は私をいかに小さいか。神様の目で自分と神様を比べるなら自分がどれほど小さい存在なのかということを神様こそがよく知っているんですと。だから、そんなものをよく知っていながら愛する。その愛というのはどれほど大きなものであるか。私が知っている以上に神様は私の方が小さいこと。そして神様と比べるならもう比べ物にならないほど小さいものであるということを神様こそがよく知っていて愛してくださっているんだ。それはどれほどの大きな愛でしょうか。ということだと思います。私たち以上に私たちの小ささをよくご存知で受け入れてくださっている神様であるということを覚えたいと思います。神様の愛は本当に偉大です。三つ目は、ここでダビデはこのしもべはこの祈りをあなたに祈る勇気を得たのです。この祈りをあなたに祈る勇気を得たのですと言っています。私たちは常にこうよく軽々しくと言ってはちょっと言葉に語弊あるかもしれませんが、よく祈ります。でもダビデは祈る勇気を得たので、やっとこの祈りの課題を祈ることができるようになりました。ダビデはこの祈るという特権がどれほど素晴らしいものであるか、それはどれほどの特権なのであるか、この世界、この宇宙を支配してある王の王と口を聞くことができる、その彼に対して自分がお願い事を言うことができるということが、どれほど難しいことであって、どれほど許されがたいことなのか、それが自分に許されている。だからダビデは自分から神様にお願いするなんていう祈りは、もう本当に恐る恐る勇気を持って祈らなければならないような祈りだったということです。この祈りの素晴らしさ、この特権をダビデはよく知っていました。この祈りがどれほど素晴らしい特権なのか、私たちは覚えて今日祈る人になりたいと思います。そしてこの本当に素晴らしい恵み、神様をくださっている私たちは与えしないものですが、それ以上の恵みをくださって、そして自分の小ささをよくご存知の主は、それでも愛してくださって、そして最高の特権である祈ることを与えてくださっていることを感謝したいと思います。共にお祈りしましょう。ハレルヤ、神様、あなたが本当にこのような取るに足らないもの、宙に浮く塵のような小さな小さなものを目を留めてくださって、一人子であるイエス様の命をかけて愛してくださり、そしてさらにあなたの恵みを与えてくださっていることを感謝いたします。つい当たり前になって、恵みを受け取るのが当たり前のような心になっている時がありますが、主を許してください。本当に自分は、何か自分の努力によってあなたから恵みを受け、当然のように受け取れるものではないことを神様は今日覚えます。また祈れる特権を感謝いたします。王の王、主の主であられるあなたに、祈ることができること、あなたを父よと呼ぶことができることを神様感謝いたします。この特権を覚えて大いに用いることができますように。今日このディボーション TV を見ておられる一人一人のところに、聖霊様のあなたの素晴らしい臨在が今日もあって、そこに本当にあなたが生きておられる印が大いに表されますように。イエス様感謝いたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。
希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に、主よ共にいてください。主を知らない
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、消牧者出版より。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。消牧者出版から。